大竹紳士交友録、月曜日のこの時間は作家の古谷恒平さんとお送りします。よろしくお願いします、
は
い、
こんにちは、よろしくお願いします。あ、冒頭聞いてましたけど、はい、皆様オッペンハイマーご覧になったと。
もうね、古谷さんの影響
をいただいて、
いやいやいや
強くて、
いやいやいやいや、
どんどん北郎はもう全然つまんなかった。
あ、本当ですか。なかなかね、
3時間
聞いてましたけれども、
うん、3時間の恐れをなしながらも
いや、そうですか、
途中トイレも行かずに、
うん、素晴らしい、
ずっと見て
た、ね、本当ですか、はい、非常に僕は繰り返しますように素晴らしい映画だと思って、うん、要するに公聴会っていうか、はい、聴聞会のところが、はい、うん、まあ、白黒なんですよね、
は
い、で、まあ、一応過去の部分がカラーじゃないですか、
う
ん、はい、まあ、これはネタバレでも何でもなくて、はいはい、でこれはまあ普通逆なんですよね、はい、過去の部分を白黒にする、はい、でもあれはやっぱり、はい、ノーランの意図があって、で、はい、要するにその核戦争の危機、つまりアメリカだけじゃなくてソ連も持っちゃってるわけですよね、はい、戦後は、はい、でそういうまあ灰色の時代を生きてる、
はい、
でそうじゃない時代はカラーで描いてるっていう、まあ、こういう対比だと僕は思ったんだけれども、どうなんでしょうね、その辺のまあ絶望感っていうか、
聴聞会っていうのはあれですね、うん、はい、もう随分後に始まるんですね、
らしいですね、うん、戦後10年ぐらいですね、
はいはいはい、
だから、うん、青年期に、うん、オッピーが、うん、青年期に、うん、スペイン内戦の時の、うん、まあ、政府軍が、まあ、社会主義者を応援してたり、うん、ユダヤ人にこう、うん、お金を送って、うん、まあ、それが社会党とか共産党関係だったみたいなことを、うん、まあ、10年越しに追及されるっていう部分は一つの、まあ、核になってますけどね、う
ん、なるほどね、
まあ、これは事実なのでという形でしょうか、はいはい、でもいい映画ですよね。
そうですね、まあ、ね、なかなか1回ではねあれだったけども、ね、これでもなんかこう今見なくちゃいけない映画かなっていうのは、
ね、
まあ、今の、ね、世界状況、は
い、まさに、ま
あ、日本を考えると、うん、ね、ほんのちょっとしたことで、うん、ああいうふうに物語がね、うん、転がっていくっていうのは、
ね、全然ハッピーエンドでも何でもなくて、
う
ん、
それ
だけは全然原爆できてよかったみたいな話では全くないですから、
うん、
ですよね、はい
はい、
ということで今日のテーマでございますが、う
ん、はい、また影響されない、気をつけ
ない、
気をつけ
いい映画しか進めませんからね。今日のテーマでございます、
う
ん、陸上自衛隊が X で大東亜戦争と投稿した背景というお話でございます、はい、うん、これどういうことかと言いますと、うん、陸上自衛隊第32普通科連隊という部隊がございまして、うん、まあ、これはですね、うん、第一師団の隷下にありますので、
うん、
まあ、まさに首都を守る、これは埼玉市の大宮に部隊があるんですけれども、
はい、
だからまあ市ヶ谷で編成されてますんで、うん、まさに首都を守るような重要な、うん、部隊なんですが、
はい、
それがまあ、X をやってるんですね、うん、結構今 X って自衛隊の部隊ごととか、うん、司令部ごとに X を公式でやってたりするんですよ、はい、でまあ、宣伝のためにですね、うん、それは全然いいことなんですけど、うん、それが、なんと投稿したのかっていうと、
はい、
4月の5日ですからね、うん、ちょっと 2,3 日前なんですけれども、はい、そのまま読みますね、
はい、
第32連隊の隊員が大東亜戦争最大の激戦地硫黄島において開催された日米硫黄島、硫黄島ですけれども、うん、日米硫黄島戦没者合同慰霊追悼顕彰式に、機影隊として参加しました、うんなんということですけれども、はい、まあ、この大東亜戦争という故障は皆さんご存じの通り、はい、先の大戦中にですね、東条英機内閣を含めた政府大本営が、うん、まあ、先の侵略戦争を肯定するためにプロパガンダとして、この戦争とは大東亜戦争と故障するんだということを、まあ、言ったわけでありまして、その時の故障なわけで、まあ、戦後はそれだと侵略の美化につながるし、戦争肯定していると思われかねないから、うん、公式には太平洋戦争というふうに言うわけですけれども、はい、まあ、これは問題は、まさに陸上自衛隊の、まあ、公式ですからね、うん、部隊の公式ですから、うん、これでその先の戦争を肯定するような、しかもこのいわゆる大東亜戦争みたいなことを、うん、まあ、僕も書きますけれども、その場合は括弧をつけるんですよね。でも括弧つけないんです、普通の平文で言ってるっていうことは、うん、まあ、まさにその戦争を肯定してるんじゃないかとか、そういうふうに受け止められかねないような投稿が今非常に物議を醸してまして、はい、うん、これは各局朝日新聞とかもこれを問題視して報道しているんですね、
うんうん、
で、まあ、今回はこの背景にどういうことがあるのかという話なんですけれども、
はい、
まあ、でもそもそも仮にですね、この第32連隊の X の中の人が大東亜戦争っていうものを普通に ね、いわゆるじゃなくて普通に使ってるんだとしたら、うんうん、まあ、当時は変な話、鬼畜米と言ってたわけですからね、うんうん、それでアジアを解放するんだって言ってたわけですけど、それでアメリカと合同慰霊祭をやるって、うん、あの米軍にも大変失礼な話なんじゃないかなっていうふうにですね、大変もう本当に知性のある投稿だなというふうにね、うん、思います。知性がありすぎて多分本とか読んでないのかなっていうふうにですね、読まなくても多分分かる人のかもなのかもしれませんよね。まあ、その背景なんですけれども、これは、まあ、ひとえにやっぱりその、まあ、あのこの番組のさっきのゲストの方も言ってらっしゃいましたけれども、うん、戦争の記憶の風化とか、うん、身体性の欠如とか、まあ、そういうことももちろんあるとは思うんですけれども、うん、結構この僕は自衛隊内の教育の、うん、部分がすごく多いというふうに思います、うん、でこれについては要するにその大東亜戦争肯定論みたいなものは、うん、まあ、あの戦争はアジア解放のための戦争でね、うん、アメリカイギリスオランダ等々と戦ったのはこれは正義の戦争、いわゆる聖の戦争、聖戦なんであるみたいなことを言う人はやっぱり政治的保守の中では一定程度戦後いるのですが、まあ、最近もかなり多いですけれども、まあそういう人たちが簡単に言うとその陸上自衛隊も含めて自衛隊の学校の中でですね、非常にこの講演を行っているということが実は非常にこの最近問題視されております。
そうなんですか。
はい。で、一つ実は衝撃的な、まあ、告発がございまして、これは去年の2023年の6月なんですけれども、うん、その当時の防衛大学の教授の方で、うん、東松春夫さんという方がですね、はい、陸上自衛隊も含めて自衛隊の中でこの教育っていうのはおかしいんじゃないかということで、いろんなこの告発文書を実は書いてネットで公開したんです。これをもとにいろんな各社が自衛隊の中大丈夫かって話になったんだけれども、これがまさにタイトルはどういうものかっていうと、危機に瀕する防衛大学校の教育と、うん、いうことなんですね。で、まさに、その防衛大学の中で行われている一部の教育が、うん、まさにこういった大東亜戦争肯定論につながっているんじゃないかということを、うん、もうすでに去年の段階でこう指摘されてます。しかも現役の当時、うん、先生がですね、はい、でちょっとすごく興味深いのでですね、この論文フリーなんで引用したいんですけれども、うん、一部よろしいですか。はいはい。うん、まあ、トーマスさんの論文ですね、はい、外部から来た論客が教室で政治的に変更した講演を学生たちに行い、招聘した、トガビと自衛官教官は良いことをしたと考え、九段の論客は防衛大学校で講演したことで自分に箔をつける、そうした行為がまかり通っているんです、うん、私自身そのような場に遭遇したことが何度かあり、さまざまな機会に警告を発してきましたが、うん、改まる気配がありません。憂うべきことにこの種の職業右翼を講師として外部から招く悪習は防大のみならず、陸海空の幹部学校や幹部候補生学校ではびこっています。でこの部分がですね、ですね、注釈がついてて、うん、さらに具体的なことを書いてるんですけれども、はい、こっちがすごく面白いんでね、ちょっと引用していいですか。これ僕が言ってることじゃなくて、はい、トーマスさんの論文の引用ですからね、はい、私が言ってるんじゃなくていいでしょうか。中がね8、あった、これについての注釈、はい、トーマスさん曰く、自衛隊の諸学校がネトウヨを招き入れているという問題については、うん、世界30カ国以上で展開されているデジタルジャーナリズム媒体がすでに報じています、うん、同記事で振られている著名な外国人ジャーナリストによる大東亜戦争肯定論講演の現場は筆者自身も目撃した、うん、
はい、
うんぬんかんぬんですね、このジャーナリストを招いたのは、海事三佐の防衛学校教育群の、まあ、教授であったと、まあ、この他に、明治天皇の元尊を売り物にする評論家の武田恒康氏、軍事漫談家を称する井上和彦氏ら多数のネトウヨが自衛隊の諸学校に入り込んでいるとし、武田氏の弟子筋にあたるという女性タレント吉木則恵氏が海上自衛隊幹部学校の客員研究院の立場についたことを問題視していると。これ私が言ってるんじゃないですよ、はい、あのトーマスさんが言ってる、はい、で、まあ、あの僕はね、あの武田先生とは何回も会ったことあって、本当に大変あの知性あふれる方でね、やっぱり1日に本40冊ぐらい読んでるぐらいの知識量があって、本当に大変尊敬してるんですけれどもね、やっぱり今回の問題でも大東亜戦争と呼称することは何ら問題はないと、まあ、それは一つの意見でしょうけれどもね、これはあの民間の会社とか普通の人だったら別にそれでいいんですけれども、はいはい、あの政府は、自衛隊は政府の管轄下にいますから、うん、政府はあの戦争は間違いだったというような戦後談話を50年も80年もやってるわけじゃないですか、うん、はい、その中で戦争を肯定するような意味付けに捉えられる大東亜戦争っていう言葉をですね、陸上自衛隊のしかも首都を守る、数機にあるような部隊がですね、硫黄島でアメリカとの合同慰霊祭の時にですね、あの 冒頭から繰り返しますけど、この大東亜戦争っていう言葉には鬼畜米英ってもが入ってるんですよ、はい、にもかかわらずアメリカとこうのほんとやっちゃうと、これはもちろん翻訳されてないからアメリカの人は気づいてないのかもしれないけれども、これは私は大問題じゃないかなと思うところなんですけれども、いかがでしょうかね。
あの自衛隊の人たちは政治的な発言はしてはいけないことに、
もちろんそうです
になってますよね。
はい、そうです
ね。まあ、この辺の理由がちょっと俺はよく分かんないんだけど、まあ、でも今決められてる範囲ではそういうことに、
うん、もちろんそうですね、
なってますよね。
ですから、うん、あの私も大変知り合いであります、うん、航空幕僚長のトップだった田母神俊夫さんが、うん、はい、いわゆるそのアパ論文で、うん、更迭されたというのも、うん、これは政治的な発言というのもあるし、うん、基本的にあの戦争を肯定しているということで、うん、政府見解と違うから、うん、それは事実上更迭だということで、うん、その判断は過去にあったわけでありまして、うん、やっぱりこの今ルール引用しました、うん、トーマスさんの論文の原因がほとんど全てだと思います、うん、ですからそのいわゆるその、まあ、防衛大学校すごく教育指数に高くて、うん、レベルも高いんですけれども、うん、一部のそういった何かこう、うん、大きなグローバルな、ね、うん、視点で見た時のあの戦争の肯定論っていうのを今引用した部分の名前で呼ばれたような人はルール語ってるんですよね。でそういう人からすごく僕は悪い影響を受けたことが、やはりその幹部の方からさらにその部下の方に、まあ、またね伝言とか教育とかさらに再教育とかあると思いますので、でこういった僕は別にね繰り返しますけど、武田恒也先生が悪いとか、あの井上和彦先生が悪いとか、吉木のりえ先生が悪いとかって言ってるんじゃないんですよ。でそういうものを公的な文民統制の中にある陸上自衛隊の中で政府見解と全く違うですね、あの戦争は正しかったっていうものを教えたり、それに影響を受けたかもしれない人たちがこの今日の第32連隊の X の問題ですけれども、それが影響もしあったんだったらそれは大変な問題じゃないかと、これもう去年から言われていることであって、でまあ僕なんてあの余談ですけれども、この中で問題されている、まあ今引退されてるらしいんですけどね、この武田さんの弟子筋の吉木さんという方は、まあ女性でなんですけれども、僕も編集長やってた時に原稿を持ってきまして、あまりにも文章がうますぎてね、ボツにしようかと思ったぐらいの人ですからね、あまりにもうますぎて私は理解できなかったんで、ボツにしようとは思ったんですけれども載せましたけどね。まあそういうことがありまして、だから全体的にやっぱりそのもちろん根底にはいわゆる戦争の記憶の風化っていう自衛隊としての矜持だって、自衛隊って例えば航空自衛隊って戦後の初代じゃないけれどもほぼトップになった人では見延忠さんという方がいて、これが空将でトップなんですけれども、この見延さんっていう戦後の自衛隊のトップになった人は戦時中に何をやってたかっていうと、特攻拒否したんです。非合理的な話は私はできないと言って、まあ、当時は不要部隊って言うんですけどね、それ水星野衆隊っていう本があるんだけれども、それで特攻拒否してね、そういう非科学的な、しかも封建的ですごく縦割りで軍国主義的なことは俺はやらないって言って、その人がまあ敗戦したけれども戦後航空自衛隊は育ててくれた。
なるほど。
だから非常にね、この進歩的で、あの旧軍の否定から入ってる部分が戦後の自衛隊にずっとあったんです。ところがこれがどんどんどんどんやっぱり時間の経過とともに、こういったいわゆるトーマスさん曰く商業右翼が入ってきたというのが、まあ、この背景にあるんじゃなかろうかということは私は思いますけど。
なるほど、まあ入ってきたに、おしまいか
そんな感じですね。
なるほど、はい、わかりました。
はい、お時間来てしまいました。以上、大竹紳士交友録、古谷恒平さんでした。明日土曜日は深澤真希さんがいらっしゃいます。
なるほど。